形式超えてる。
久しぶりに聞くな。
いや
久しぶりやな。
なんか手でもなく、なんだろう、もう飯食う感じで行きました。
だいぶ体に馴染んどんな。
体に馴染ん
どんな。バラした方がいいんじゃん。
久しぶりっすね、ラジオ。
うん。え、リアルに半年ぶりぐらい。
半年ぶりぐらいちゃうんすかね、多分。ラジオ越しで、だって土井さんの声聞くのも久々っすもん、俺。
ラジオ越しで聞くって、どういうこと？今すぐやめてんの
か。この番組はですね、世の中のあらゆることに対して
秘密で。このくだりもあったな。忘れてたわ。
くれまくる、そんな番組になってます。
はい、お願いします。
今日は、ゆうじと、土井さんと、ふみやくんと、ひろやすくんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずどう、はい。
まずどうしよう。ん？いきなり名前言っちゃうんやと思って。
いや、これ、まあもういいでしょ。言わん方がいいっすか。
いや、もう、
いや、遅すぎでしょ。そう
そう。一応、今日、二人に来てもらったのは、今までみたいにゲストっていう形じゃなくて、
うん。
あの、新メンバー、新メンバーって言っていいかな、なんて言っていいんやろ。いい、ニュアンスが思い浮かべるけど。
まあ、そうですね。準レギュラーみたいな感じですかね。
いや、もう、いや、レギュラー。
レギュラーですか？
準レギュラーかレギュラーで言ったらもうレギュラー。
レギュラー。
そして2人に探してもらおうということで、今日はその第1回なので、はい、改めてふみやくんは何回、3回か、3回出てもらって、
そうですね、はい、
今更やけど2人とも小名で言っちゃっていいの？
あ、大丈夫です。
あ、え、
はい、大丈夫です。
あ、なんです。で、ひろやすが今回初めて。
はい、
でね、
そうです
ということで、じゃあ自己紹介からお願いします。ふみやくん、帰りかな。
あ、僕はあの教育の話とかを何回かちょっとラジオの中でさせてもらってたんですけど、うん、あの大学院を卒業して今あの、まあ、社会人1年目というかなんというかっていう感じなんですけど、今設計事務所で働いていて、でちょっと来年からあの教育とデザインの、まあ、両方をこう混ぜ合わせたような場所でちょっといろいろ展開していこうかなと目論んでいるようなところです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
僕はあの名前があのひろやすと申します。よろしくお願いします。でふみやくんと同じ代で、ひねくれの3人の先輩方とも同じ大学を卒業させてもらってて、今年の3月に大学院を卒業したんですけど、今はあの堺の、料理包丁の職人としてあの、まあ、実家を継ぐような形で、就職させてもらいました。で今回その、まあ、職人っていう立場からまあいろんなあらゆることに、まあ、ひねくれていけるようなこう、まあ、立場としてあのやっていかしてもらおうと思っています。よろしくお願いします。
順応が早いな。
いや、もうあの聞いてる歴は長いんで。
事前に考えた今の。
いやいやいやいや。
はい、ということで、はい、もうひねくれ三兄弟と言いつつ、中身は5人おるみたいな感じになっていくっていう感じで、これからはいきたいと思います。
お願いします。
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 じゃあ、はい、早速今日の本題に入っていきましょうか。
はい、そうですね。
そうですね。
はい。
あれ、US が出してくれたこと
だっけ？はい。あの、一応僕が まあ日頃から思ってることというか、自分の職業でもあるんですけど、あの、まあ、思考業の可能性っていうテーマを出して、まあ、ちょっと、さあの僕以外の方の、まあ、価値観というか、同じようなこうものづくりをされてるユージさんと、ちょっと、まあ、離れた住宅メーカーの土井さんと、設計やってるふみやくんになんか、議論できたらなと思って投げさせてもらいました。
手工業っていうのはあの、
はい、
手の工業ってことだよね。
そうですね、はい。
なるほど、手仕事ってやつか。
はい。
そうやってなんで、その、今回テーマ、手工業、手工業の可能性っていう、
はい、
テーマで、なんでその可能性っていう言葉が気になってるのかなと思って、
はい、
そこから。
まず、なんていうかこう、手工業ってその、ま、伝統工芸の意味と、ま、工業製品っていうなんか2つの意味が織り交ざってるようなニュアンスとして捉えてて、で、まあ要はこう手も使うけどでも機械も重要みたいな、なんかそういうニュアンスなんかなっていう意識があって、でその時にこう割と、まあ、自分が生きてきた時間の中でもその工業の部分がだいぶこう、まあ、進歩してるというか、いろんな可能性が増えてきてる中で、じゃあ手の方どうすんのやろなっていうのを最近ずっと考えてて、そのまあやっぱり片方の進化でもう片方も上がっていけるような、アップデートができたらなっていうふうには個人的には思ってるんですけど、まあそういう意味でこう可能性ってっていうか、なんかこう広がりについて、まあ、気になってるっていうところがあったんで、あの可能性っていう言葉を使わせてもらいました。
なるほど、
そういうことね。それ面白いね。なんか、
あ、ごめんなさい、
あ、いいよ、さ
っき広安くんの普段の仕事っての割合というか、割合って聞くことあれやな、なんて言うんだろうな、手仕事が主なんかな、はい、
そうですね。でもほんまに手だけ使うっていうのはなくて、やっぱりこう、まあ、道具、ハンマーとか、あと、まあ、ドリルみたいなこう機械のものを使ったりもします。でもやっぱり腕のこう人間の技というか、そういう部分が大きく影響するんで、まあ、割とこう手工業の中でも、手仕事寄りというか、そっちの分野にはある
のかな。どんな作
業
してるんです
か。僕もそれ聞きたい。
ああ、主に料理包丁って最初紹介させてもらったんですけど、分業をしてまして、堺の包丁職人たちは、でその中に3つの職人さんがあるんですけど、鉄を叩く鍛冶屋さんと、その、鍛冶屋さんから次、刃をつける刃付け屋さん、まあ、研ぎ屋さんがあって、でその研いだ刃に絵をつけるっていう絵屋さんがいてるんですけど、僕のとこは木工職人で絵屋さんをさせてもらっていてて、主にはそのなんというか木材と刃物の鉄をこうドッキングさせているこう穴を開ける作業と、あとそのなんていうか先っぽの方に、その穴が広がらないように締めるわっていう部分があるんですけど、その、まあ、素材が水牛なんですけど、その水牛の、部分を加工したり、木材にはめ込んだりっていう作業をしてて、で一番大事なのがそのはめ込んだ後に、水牛の部分と木材の部分をこう滑らかに加工するっていうところが、まあ、一番花形というか大事な作業になってます、う
ん、じゃあ包丁の柄の部分自体の加工と包丁とくっけるっていう2つを同時にやってるっていうことか。
そう、あ、つけるのは問屋さんがやってはりまして。
あ、そうなんや。
そうですね、うちはもうつけるというよりは作ったら送るっていう形を。
ああ、じゃあある程度もう包丁の、
はい、
鉄の部分の形はもう刃物屋さんが
作って
て、
はい、
その差し込む部分も、
はい、
もう決まってるってこと、大きさ、包丁の。
だ大体は決まってるんですけど、あの産地が違ったりとか、うん、まああと、うん、そのなんていうか、やっぱり手作業でやってるんで、ちょっと大きくなったり小さくなったりはしてしまうんで、うん、まあ柔軟に対応はさせてもらってます。
あ、包丁の刃物自体は、
はい、
立つ平井さんの時に送られてきてるのか。
はい、いや、問屋さんに送って帰ってくるみたいな状況があります。ちょっとあの、会えへんからもうちょい大きしてとか。
ああ、そういうことね。
はい。
じゃあ結構微調整とか。
そうですね。
こんな発生がするんや。
はい、結構あります。
なるほどな。
なるほど。
そういうこう、なんか、ちょっと変えるとかっていう作業は割とうちは得意というか。結構そういうことで
お付き合いしてます。その微調整って刃物本物ぐらいから、
はい、
問屋さんの、
はい、
言葉と、
はい、
受け取る時のニュアンスだけで調整するってこと、
はい、そうですね、あのまあそのほんまに分かれへん時は持ってきてもらったりもするんですけど、
あ
でももう おじいちゃんは見たら大体分かるんで。
すご
まあ今年で70年目になるんですけど、まああっこはこれぐらいやろみたいな、その誰が作ったかを聞いたら大体その穴の膨らみ方とかが分かるみたいで。
ほっ、まあ、人で分かんねや。
そうですね。
ああじゃあ、なるほどね。作る人によっても結構癖が、
ああだいぶ違うと思います。
あるんですね。